それではお読みいたします。27節から。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼に言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につく時、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方々こんばんは。おはようございます、こんにちは。白馬キャンプがですね、来週の水曜日からですね、来週の日曜日の後の水曜日から始まりますけれども、その映像が出てますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
もうじき天使様から召されることある。全ては益になる
から。じゃあ個人に来て楽しかったこと。
Those by the way
ありがとうございました。2月の28日から3月の2日の予定で白馬でスネルゴイキャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。で、特別な神様の祝福がそこにあるということを、非常に強く感じます。キャンプで霊の注ぎかけがあるとともにね、いろんな語りかけとか、いろんなことが分かったり、技が起こったりいたします。で、主は特別な祝福を与えようとしているので、期待しつつ見ていっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、今日の朝、なんか、雑誌さんが雑誌を送ってきたんですね。で、何の雑誌かっていうとね、旅行の雑誌なんですね。で、いりますかって言ったんですけど、いるんですけど、暇がないんですよね。それでね、涙を飲んで断ったんですけど、この場所が見つかるときも、いろんな旅行の雑誌見てたんですね。そのときはまだ暇があったときですよね。それでね、これを見つけたんですね。これ特別な見心があるなっていう、そういう感じでしたね。だからいつかこれが使えるときに扱おうと思ったら、若手の牧師たちがですね、キャンプをやろうというのに集会室が見つかりませんって言って、こっちに、ね、丸投げしてきたんですね、具体的にね。でもね、私には予言できてたんですね、もうここだっていうふうにその前に感じてたのね。そしてね、そこに連絡を取ったらスムーズに取れてね、そしてこのキャンプが始まったんですけど、集会室として、そして場所として霊的にもいいし最高の場所ですね。私はね、いろんなホテルに泊まるんです。多分皆さんの誰よりもホテルに泊まってると思います。少なくとも週の 3週はホテルに泊まってますから。で、その中でね、ナンバーワンなんですよね。いろんな面でナンバーワン。そしてね、神様の与えるものはそうですよね。ですから皆さんね、神様の与えるものを受けてください。で、我々が掴むものはいろいろあるかもしれませんけども、それよりもはるかに優れたね、最高のものが与えられます。具体的にね、そうした時にね、主を褒めたたえていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、このリバイバルの土台として神様は用いておられて、このリバイバルの畑が始まっているんですね。さらに強い霊の畑が来ますのでですね、期待しつつ見といていただきたいというふうに思います。最初は小さなものであってもですね、その果ては大きな流れになりますね。それを皆さん見ていくでしょうから、ですからね、期待しつついらっしゃってください。それで感謝と賛美とリバイバルキャンプですね。 3月の26日から31日の日で、ミッションとリバイバルのキャンプが行われます。で、白馬のキャンプがですね、日本のリバイバルの大きな、塔を開いて、そしてその働きを進めているっていうふうに感じますけれども、このロスのキャンプは、このアメリカにおける働きですね、だけではなくて全世界における働きをね開いているっていうことをねちょっと感じます。それで私はリバイバルの働きの中でね東京と長崎とロスって特別だというふうに感じます。どうして感じるのかというとロスでアズサガイリバイバルが始まってねまだ終わってないわけですよね。これから中心的なところが現れようとしていますね。で長崎は特別なんです。霊的な地であって、そしてですね、 すいません、町田屋なんかもそうなんですけど、いろいろ違うところの牧師さんもいらっしゃるので、柏もそうですね、沖縄もそうですか、心配しないでいただきたいですね。東京はですね、その阿佐ヶ谷リバイバルが起こったところが東京であるというね、そのいわゆるリトル東京であるということでね、私はこれは単なる偶然であるとは思ってないのですね。そしてですね、このリバイバルの時に神様がね、感謝とそれから賛美を土台として神の働きを進めるということを言っておられて、そしてですね、今路上ライブをやっているわけですね。どうぞ路上に導かれている方はどんどんいらっしゃってください。でその時にですね、どうしてもやっぱり英語が必要だなっていうことを感じるんですね。ですから、無理に歌う必要はないんですけども、歌えるグループはね、英語で具体的にね、スティーブさんたちが聞いてくださいますが、要するにこちら側を狙っているのは評価をね、高くしてもらいたいっていうことではなくて、その風の響きとね、その賛美が全世界に浸透してね、リバイバルの働きが進むことですから、ですからもう勝負という形でね、まだ勝負ができないと思うかもしれませんが、それはもうどうでもいいですよね。どんどんやっていただきたいというふうに思います。でなるべく英語で、翻訳がないならばご自分たちで英語で訳していただいて、ただしそれを認めるかどうかは別問題ですから、ね、でやっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それから賛美の働きにおいてはですね、一般用ですね、一般用の賛美を必要としています。それは信仰の賛美っていうのは素晴らしいんですが、ノンクリスチャンがね、理解しないんですよね。路上ライブしてる方々も分かると思うんですが、素晴らしい曲なんだけど通り過ぎちゃうっていう曲はね、理解できないわけですよね。しかし、初心者用の信仰の賛美っていうのはね、はっきりそちらに入っていくので、そして我々が目標としているのは、賛美の目標は人が救われることですから、解放されることですから、それをどうぞね、皆さんね、作っていただきたいと。信仰用を作ったら、一曲作ったら一曲ね、でもそれでね、こだわる、縛られる必要はないですよね。できなかったらもちろん信仰用でも構わないんですが、もう頭にそれを置きつつね、なしといていただきたいと思うんですね。リバイバルの働きは進んでおりますし、またマーリンさんが一人100万人って言ったときに、単に日本人を考えたのではないと思われますね。全世界のことを考えているというふうに思いますし、またその中で主の働きが進んでいくということを感じるんですね。ですからどうぞそのことを覚えておいてください。そしてですね、白馬においてもリバイバルキャンプにおいてもね、特別な例の祝福が現れ始めています。そしてね、特別なことが開かれ始めているので、さらに期待しておいてください。大きなことがね、これから起こってきます。で、いろんな教会にね、そしてたくさんの人たちが救われてきますのでね、それを見ておいていただきたいと思うんですね。1分動画ね、
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い1、祈り聞き従いとはです。第16代アメリカの大統領アブラハム・リンカーン氏の名前はよく知られていますが、アブラハムという聖書に出てくる人物を知っている方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。この聖書の中のアブラハムの歩みを一言で言うならば、神様の声に聞き従う歩みです。アブラハムは神様に、生まれ故郷を出て私が示す地へ行きなさいと言葉を受けて、どこへ行くのかもわからない中出発しました。そして出て行ったその地でアブラハムは神様から確かに祝福を受けたのです。アブラハムはたくさんの家畜やしもべ、その他の財産が与えられました。そしてそれまで妻のサラとの間には子供はいませんでしたが、100歳の時に不可能と思える中、後継ぎとなるイサクが与えられるという祝福を受けました。さらにアブラハムの子孫は増え続け、その先には救い主イエス様の誕生という全世界の救いの祝福につながったのです。 祈り聞き従う歩みを通して与えられる祝福は計り知れませんね。晩ご飯を作らなくてはいけないようなので、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた。
祈り聞き従いというのはですね、信仰の中心となります。でここでね、祈りも聞き従いってこう2つに分かれるわけですけども、どうして祈りが入っているのかっていうと、祈ることによって神が語りかけておられることを知るのです。これですね。だから、神様が語られるって分かんない人は祈ったらいいです。求めたらいいですね。聞いたらいいですね。で私、神様の語りかけが分かり始めたのは祈り始めてからですね。教えてくださいって求め始めてからです。で私たくさんのことを求めてます。これを教えてくださいとか言ってくださいとかね。だから最初に祈りってきてるんですね。祈らないではもちろん特殊な例外はあるでしょうけども、神の御心は分からない、神の声は聞こえないと、というふうに思いますね。そしてですね、この聞き従いが信仰の中心なんですね。それはロマ書の4章に信仰について書かれています。これは、新約時代の神様の働きのポイントですね。旧約時代は律法ですよね。そしてね、その信仰という時にロマ書の4章でアブラハムのことが語られてるんですね。つまり聞き従ったってことが語られてるんですね。そしてね、聞き従うっていうことは何かっていうと信仰の実践になるわけですね。だから皆さんがね、信仰だけあっても何も起こらない。しかし実践するときに神の働きと技を我々は見ていくということになるんですね。それでちょっと面白いなと思ったことがあったんですね。それは何かっていうとね、昨日か昨日の前ぐらいからインドネシアでね、働きがあったことを話すようにって言われてるような気がしたんですね。で、なんだろうなと思ったら、預言者学校のですね、場所がインドネシアの選挙のところだったんですね。それでね、まあなんか必要があるのかなと思って、その偶然ではなくて必然をね見つつ、なんかこれは話さないといけないのかなと思いつつですね、今あるんですね。それで、私はね、奥山実宣教師の、お話を通して、インドネシア選挙のお話なんですね。それでね、献身したんです。いわゆる献身ですね。インドネシアの、ね、長期宣教師になろうと。で、その時にね、語りかけを受けたんですよね。これはね、インドネシアの長期宣教師に、ね、ならないといけないんじゃないかと、ね。それで全員語りかけを受けてると思ったら、誰も受けてない。私だけでね。ただし、この時はね、ちゃんと吟味することはできなかったから、具体的にね、私はね、それは神様が語ってるかもしれないと、こういうふうに思ったんですね。それでね、インドネシアの宣教師としての準備を始めて、対応して、もうみんなに言ってね。で、みんながね、あ、インドネシアに行く人なんだっていう、こういう目で見始めたんですよね。そういう感じのね。こんなのとこ行く人だな、みたいなね。そうしましたらね、大学卒業した時に、岡本さんと上野公園を歩いてる時に、スノバズの池のところでね、あの場所もはっきり覚えてますよね。その時に岡村さんと話しながら話してたら、聖霊の語りかけを受けちゃった。で、理由は何かっていうと、あなたをインドネシアの長期宣教師に導いた覚えはないって言われた。と思っちゃったね。人生の方向をそっちに向けてましたからね。で、確かにね、そうだったんですね。私は宣教師には導かれてましたけども、ね、今の働きは宣教師の働きっていうのは私の働きの多くの部門ですよね。インドネシアのね、長期宣教師に導かれてなかった。 そしたらね、言われたんです、その時。サラリーマンになりなさいって。私ね、サラリーマン嫌だったんですね。どうして嫌だったのかっていうとね、うちの父親がね、サラリーマン大変だぞとかなんかいろいろね、もう聞かされるわけですよ、いつもいつもいつもね。で、それ聞いてね、こう思ったんですね。もうサラリーマンだけはなりたくないと。ね。他に何になってもサラリーマンだけは嫌だなと思ったんですね。そしたらね、サラリーマンになりなさいって言われちゃったんですよね。それでね、すぐ悔やだめてね、いや、サラリーマンになりますってこう言ったんですが、その時にね、本当の献身がされたってことを感じます。なぜそうだったのかって、私一番なりたくなかったんですよね。でもなりたくないことに従うのならば、何でも従うっていう前提になるでしょ。だから私はね、そこから大きく変わったっていうふうに感じます。で、サラリーマンだった。そしてね、サラリーマンになったらどうなったのかっていうとね、社会を経験できた。まあ、その程度で社会を経験できるかと思う人もいるかもしれないけど、まあ、ともかくなった。経験した。で、それは大きな益でしたよね。そしたらですね、その後にね、神の特別な御心が現れてきたんですよね。何を現れてきたのかって驚きましたけども、私ね、入院に次ぐ入院になってきたんです。死にそうになったりね、手術したり大変な思いになってきたんですね。そしたらね、今日疲れましたね。なぜ今日疲れたのかっていうとね、会社の保険入ってるでしょ。その時のね、保険っていうのはすごい安かった。3週間私がね、綺麗な病院に入院してね、完全看護を受けてね、1800円かな ?1200 円かな、それで済んだんですよ、皆さん。そしてね、私会社の時に入院したりなんかしたから、私がね、病気が治るまでね、全部保険で見てもらった。そうするとね、何百万円かな、儲けちゃったよ。儲けたんじゃなくて、500万円ぐらいかかったのが、ただ。ただっていうか、支えられちゃって、そしてね、傷病手当ってあって、給料もらえないときはね、6割くれん。そしてね、もう最終的にね、何百万、そのことで主に与えられたか知れませんけどね、私の病気の期間ね、経済的に困らず、クリアしたんですね。ちょっと驚きましたね。感謝したいと思います。だから皆さんね、主に従う。ですね。そうしましたらね、その後、海外選挙に導かれていって、フィリピンなんか行ったんですね。フィリピン、インドネシアに、ね、似てるでしょ。山国行くでしょ。それで伝道集会とかなんかやるんですね。もう感動しました。私はこれで献身したんだってね。そしてね、インドネシアではなかったけど、フィリピンの山のところに立ってね、私はね、この場所に来る、そういう決心をしたんだってね、今開かれたっていうことを感動してね、私はね、インドネシア選挙ではなかったけど、その選挙に、が開かれて、ね、本当に感謝したんですね。そしたらね、最後にね、主がね、プレゼントを与えてくださって、それは何かというとね、インドネシアに選挙に行きなさい。ところがね、ルートが全くない。もう終わりますよね。皆さんの楽しみな試験が、待っておりますね。出題者、弓の牧師。もう覚悟してください。ね。追試覚悟。不安のある人は追試。出題者、海の牧師。なんか忘れちゃったな。それでね、ルートがないんです、ずっと。ところがね、そこのチームにね、たまたまね、コウタ君がいたんですよね。で、コウタ君がね、すごい賜物を持ってるんですね。あの、非常識の賜物。でね、これは強力な賜物なんですね。いや、だってね、これでね、神の働き開いてんだから、これね、どうかと思いますよね。なんか感謝します。そしてね、インドネシアのね、キリスト教会のトップの人に手紙に書いたんで、書いたんですね。なんて書いたのかって言うとね、日本チームが奉仕したいと思いますが、セットアップしてください。
普通やりますか皆さん、ね、皆さん非常識な人、ね、それが主に用いられることがあるんです。そしたらね絶対返答が来るわけない。どこの馬の方なのか分かんないし、世界中からだ、ね、連絡がある人だから一日に 何百もメールがあるような方だから、そしたらね応答してきたんです我々に。どうしたらいいですかって、って考えられなかったですね。それで後でね、なんで我々に応答したんですかって、私ね常識的だから聞いたんです。そしたら聖霊が応答しなさいって言ったって。聖霊の力ですよね。ちょっと感謝したいと思います。それでね、私はね、まあ、どこで奉仕したいですかって言うから、まあ、試しに言ってみたんですね。インドネシアで一番行きたかったところ、5人の殉教者が出た教会と、それからね東南アジア最大の4万人の教会、ここで奉仕したいって言ったんです。そしたらねプロビオ マルト氏っていうんですけど、この人がすごいんですね、喜んでしちゃった。それで私ねそこでメッセージしたんですよね。そしてね4万人の教会でメッセージした時は日曜礼拝の一番中心礼拝であのメッセージしたんですけど、日本人は初めてだって、日本人が説教したことはないと。だから私ね日本人最初の説教者になったんですね。でこの時にねなんか特別な形でインドネシア選挙を開いてくださったっていうこととともにね、神様の愛を感じました。深い愛ね。そしてね神様は私たちを愛しておられて、私たちの人生を祝福で満たしてくださるんですが、しかしね信仰をつかないといけない、ね、どうするか、従う、神様に従う、ね、で私はね、こう神様を知った時に永遠の命が与えられて罪の許しが与えられましたね、まあ、これは大したもんですよね。で我々は天国です、皆さん天国です、天国です、具体的にね。そして永遠に神と共に生きる歩みの中に入ってるんですね。でこれは素晴らしいなと思ったんですね。そしたらね実際的なこの歩みの中においてね、特別な祝福を皆さんが受けているように受けるようになったんです。その中のポイントがね、皆さんね、聞き従うということですね。私はね、ですね、隣が金持ちでね、そして隣の家見ながらね、思ったことがあるんですね。金持ちになりたいと思ったことのある人。あ、銭の亡者ですね。私思ったんですね。そしてね、私ね、何度も思ったんですね。3回ぐらい思ったかな。私は一生で、私の一生で金持ちになれるかなって、すごい不安があった。結局なれなかったですね。で、それは成功願望ですよね。人生が素晴らしく祝福されてほしい、ね。違うことで私は得ましたね。一緒に従った時に、主は愛しておられるから特別な祝福を持って臨んでくださるんですね。で、先週北陸に行ったんです。雪ですごい雪、まあ、一つはね嬉しかったのは何かというとね、道が行けなくなる可能性もあるし、止まる可能性もあるし、いろんな問題があったんですね。すべてクリアでね、私ね、そういう目に遭うんです。どうして祈るから。ね、それでね、主をあがめたんですね。それでは笠原牧師がね、なんか写真で撮ってました。雪のね、壁の間を撮ってたんですね。壁の間を走ったんですね。でね、私ね、壁の間走り方があった。なんか星名君笑ってますけどね、雪でも分かった、星名君とね今井さんのところどひなか。いやでもね思いましたね、雪の間ねもう何とも言えない喜びですよ皆さん、ね、それからおじやに行ってね、おじや 大体昔から言うと雪の一番大きいところだ、ね、深いところだって言われてて、2階からね、2階に入り口があって2階から出てるんですよね。ところが雪最近降らないからね、2階の入り口が生かされないんで1階から出てるわけですよね。ところがね、今大雪だからね、2階から出るラインになってるんですよ。おーやったみたいなね。でね、素晴らしい恵みがありますよね。で皆さんね、主を知ったってことは特別な祝福ですよね。どうぞ皆さんね、その祝福を主はね与えようとされてるから、どんどん受けていただきたいと思うんですね。でそれをね流す。多くの方々はね、神様がこんなに愛しておられることを知らない。多くの方々がこんなに祝福してくださるということを知らない。で我々はですね、その祝福を神様を体験させてくださる中でね、多くの恵みを受けます。でそれをね流していく、ね、働きはすでに我々のうちから始まっているし、リバイバルは我々のうちから始まっているということね、どうぞ覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。はい、どうもありがとうございました。新学校のスタッフの方、何か話があります。